ろんなね、仕事のやり方が、皆様きっとあって、それぞれのスタイルでね、毎日いろんな仕事とか勉強とか勉学とかやってらっしゃるんでしょうけども、僕は今日は、本当はデジオとかをね、してる暇はなくてですね、本当に一日中、トイレとかね、食事以外の時間は、とことん机に張り付いて、もう仕事をしまくってやっと間に合う、締め切りに間に合うみたいな状況でございますよ。ダメなんですけどね。その状況に追い込まれた状況になっちゃう時点でもうちょっとプロフェッショナルとしてはダメなのかもしれません。もっともっとこうね、前から手を打っていろいろスケジュールのこととか、いろいろ先手を打って、焦らないようにするっていうことなんでしょうけど、まあしょうがないね、今日はとことんやんなきゃいけないんだけども、今僕はこうやっておしゃべりをしていて、そんなスタイルが好きですね。そのもう本当に一生懸命、もう脇目も振らず一日中ずっと座ってたら明日死んじゃいますからね。明日仕事ができなくなる、肩が凝りまくるとかね、体がこうちょっと不調になるとか、あるいは心が、昨日もうめちゃめちゃ頑張ったんだし、なんかご褒美ちょうだいって心がこう甘えたことを言い出すので、頑張りすぎちゃいけないというんで、今おしゃべりをしているという感じでしてね、ちょっとこう大人になったなとね、もうただただ脇目も振らず明日のことなんか考えず、ひたすらにやる、まあそれもすごく気持ちのいいことだと思いますけども、ちょっとちゃんと休憩ができるなんていうのは、もうちょっと僕大人になったなっていうような感じがします。ですのでね、そんな休憩お付き合いいただくような感じでね、聞いていただければなと思っておりますけども、まあそのやっぱりね、僕はさっきご褒美って言いましたけども、こうちょっと頑張っちゃったなとかね、あるいはちょっと疲れたなっていう時に何をするかっていうと、もうやっぱりサウナに行くと、そしてあれですね、なんか美味しいものを食べたい、もうそれぐらいに絞られてきましたね。だいぶこういろんなこう楽しみみたいなもの、曲を作るとかね、仕事がうまくいったとか、あるいは家庭のこととか、そういう日常の喜びを括弧に入れてしまえば、自分からこう向かっていくものとしてはやっぱりサウナ、そして、美味しいご飯なんかをね、最近は大井町なんかが僕は好きなんですけども、わざわざ大井町まで行って、一つずつお店入ってみるみたいなことやってるんですけどね。で、そうするとね、そのお店に入って何か食べますでしょ。で、そうするともうなんか失神するほどうまいと、そこの例えば大井町の丸八っていうね、とんかつ屋さんがあるんですけど、まあ何回言ってんだってことですけどね、タバコやめたんでね、僕ね、で舌がね、もうほんともう超敏感になってきててね、で丸八、僕とんかつ好きなんですけどね、で丸八のねとんかつ食べたらね、もうほんとちょっと失神すんじゃないかなってぐらい美味しくてね、衣がね美味しいんだ。で美味しいんだけど、まあ、とんかつ屋なんでね、まずとんかつ行くんですけど、とんかつってね、ヒレとロースがあるじゃないですか。で、まあ、僕は脂っこいのがねあんまりなんで、ヒレをよく食べるんですけど、ヒレがねもうとにかくうまいの、丸八は大井町ので、まあちょっと有名店らしいですしね、とんかつ好きの間では。でヒレめちゃくちゃうまいってなるんだけど、今度ロースが気になるわけですよね。でもロースも気になるんだけど、ハンバーグとかも出すんですよ、とんかつ屋なのに。ポークソテーとかもあるし、特製マヨネーズっていうのもあったり、なんかねサラダなのに900円ぐらい取る、ハムサラダみたいのがあったりしてね、とんかつ屋、特に美味しい店とかね、あの上野の方とか行くと、もうとんかつしか置いてないみたいな店ありますでしょ。蓬莱屋とか もう店のメニューがもうロースかヒレかどころかもうヒレのみみたいな、もう大変潔がいい、そういう店はねはっきり言って助かるんですよね。その迷わなくて済むからね。でその大井町の丸八なんか行くといろんなメニューがあるからこう迷うんです。だから2回目3回目とこう行った時に、まあこれこの話もしましたけど、僕はもう保守的なんで失敗したくないんで同じメニュー頼んじゃうんですね。でそうするといつまで経ってもこう他のメニューが食べれなくて、なんなら本当苦しいんですよね。こう楽しいことをしに来たはずなのにもうなんか悩み抜くみたいな。でももっと言うと大井町に行くでしょ、大井町に行って、ああもうこの町はもう何か美味しさとか快楽の雰囲気に満ちてるなっていうことがこうピンときてね、一個一個お店に入ろうとするんだけど、一番最初行った時とかどこ入っていいかわからない、可能性がありすぎてね、どこも美味しそうじゃないと、でもヘッドヘトになるまで歩いて、もうなんか隣の駅まで歩いちゃったみたいな感じでもうヘトヘトになったりするわけですよね。なのでこういろんなこう可能性がありすぎるっていうのはちょっと苦しいなっていうのはいつも思ってることなんですよね。まあ、例えばちょっと引きでね、人生のことをこう考えてみるとだいぶ可能性減りましたね。この前選挙とかありましたけども、まあ、選挙はあり得るのかな。つまり僕が都知事になる可能性ってかなり低いと思うんですよね。都知事だとなんかギリギリありそうな雰囲気がするから、じゃあアメリカ大統領とか絶対ないと思うんですよ。もう結構もう今から気が狂ったように人生の方向転換をして大統領、アメリカの大統領になるためだったらもうどんな勉強でもすると、もう次の大統領はまあ無理でしょうから、もうその次の次ぐらいを目指してもうまず英語から始めるみたいなことをする、結構ないと思うんですよね。自分の人生の時間を全て、今この目の前にある音楽の仕事道具も全て捨て、家庭も捨て、もうアメリカ大統領になるためだけに全ての時間を人生死ぬまで注いでも、もうねアメリカ大統領はなれないと思うんですよね。でまあそれと同じような感じで宇宙飛行士もねもうきついね、多分虫歯もあるしね、視力も悪いし、なんかもう全部の時間をね、今までの人生全部を捨てて、残りの人生全てを宇宙飛行士になるために捧げても、もう宇宙飛行士は無理だなって感じがするんですよね。でもそうやっていくと、そのスパンでいくと都知事ちょっと見えてくるみたいな、あれ都知事は大統領は無理だけど都知事はどうかな、でもちょっと無理な気がするな、やっぱり無理でしょ都知事は、だってなりたくないもんその気持ちとして。でもそれ言うとね大統領もねあんまなりたくないですね。でもまあどうしてもって言われたら、もう徳差さんもうほんとすんませんけどアメリカの大統領をやっていただけませんでしょうかってめちゃめちゃ頼まれたら、まあもう僕もねそんなもう自分の我を通すのもあれで、しょうがない、わかりましたと、アメリカ大統領やりますってなるかもしれません。都知事もそうですね、そんなやりたくないですけども、すいません本当もう誰もいないんで本当困ってますと、これじゃ都政が動きません、もう徳差さん本当に都知事お願いしますって言われたら、こう静かに目を閉じてわかりましたって言うかもしれません。まあ、でもその可能性ってすっごい低いじゃないですか。でもそういう可能性、今自分にはどんな可能性がなくなってるかなっていうのをね、時々考える時間があって、もうそれ言うと医者ももう無理だと思うんですよね。今から医大を目指し、大学勉強を始めて、全部の時間、 全部のお金をつぎ込んでも、つぎ込んだらいけるのかな。ああ、でもだいぶこう可能性低いと。なのでね、こう、まあ夢をこう、例えば書くとかありましたでしょ、小学校の時に。僕嫌だったんですよね、あれ。夢を書くみたいな時間がね。やっぱあれ、そもそも夢を強要されてる感じが嫌だってのもありましたけど、こう可能性ありすぎてね、小学生の時なんて。いくらでもこうサッカー選手になりたいとかいっぱいありますでしょ、そのお花屋さんおもちゃ屋さんになりたいとかいっぱいあるからね。あんまり可能性があるっていうのはね、ほんと苦しいわけですよ。なのでこうだんだんこう年とともに可能性がいろいろこうなくなっていくと、残ってる可能性の方に全部タスクって言わないか、その自分の時間を割けばいいやってなってくるんでね、結構こう楽だし成果が出るなっていう感じがするんですね。今日もそのとにかく仕事しなきゃダメだと、もう可能性としてはね、本当仕事だけなんですね今日は。本当はデジオもダメなんですよ。もうとにかくもう仕事をしなきゃダメってなったら、さすがにもう気が狂っていきなり今このデジオお休みなさいでディズニーランドに出かけるとかっていうのはやっぱないんで楽なんですよね。こうだ、それ言うとね、あの雨の日楽ですね。雨とか台風の日とか吹雪の日とか、もう家にいるしかないってなるんで、こうもうじゃあ仕事してようとかね、家でできることやろうってなるんですごく楽なんですよね。ものすごい天気がいいとかね、まあ、天気が良くても例えば夏とか梅雨の今みたいにもう蒸し暑いとかじゃなくて、もうめちゃくちゃカラッとしててね、超気持ちいいみたいな日、これ苦しいですね。可能性がありすぎてちょっとこれはどこか行かないと損なんじゃないかなとかね、可能性がね僕たちを苦しめます。そんな可能性、サウナにもねあるんですね。いきなりニッチな話になりますけど、そのねサウナにおけるこの可能性の苦しさについてちょっと次回おしゃべりさせていただきたいなと思いますね。